今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。
リスナーのあなたも絶対面白がるテーマだと思うんですが、今回手元にある伊勢神宮の詳細な調査報告書、これが本当に興味深いんです。
はい。単なる歴史とか建築の記録にとどまらない内容ですよね。
そうなんです。まあ、1300年も続く究極の持続可能性のマスタークラスというか、よし、これを紐解いていきましょう。
そもそも伊勢神宮っていうと、実は一つの神社じゃないんですよね。
伊勢市の面積の4分の1を占める125社の巨大ネットワーク。
そうなんです。神宮という言葉自体が、本来はこの巨大ネットワークだけを指す最高位の名前なんですよ。
圧倒的なスケール感ですね。で、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。式年遷宮ですね。
そう。20年ごとに、正殿などを全部建て替える壮大なサイクルです。単に建物をきれいに保つ以上の理由があるんですよね。
ええ。ここで非常に興味深いのは、なぜ20年なのかっていう点です。
白木とか土かぶき屋根の物理的な限界っていうだけじゃなく、
もちろんそれもありますが、本質は技術の伝承なんです。
ああ、宮大工の。
その通りです。宮大工が20代で入門して、40代で主力として現場を牽引し、60代で指導者に回る。
きったり20年周期だ。
ええ。一人の職人が一生に3回遷宮を経験して、次の世代へ確実に最高峰の技術を受け継ぐんです。
極めて合理的なヒューマンリソース管理ですね。建物を更新してるようで、実は人と技術を更新している。
まさに。しかも解体された古い木材、いわゆる鉄火材って呼ぶんですが。
あれも無駄にならないんですよね。宇治橋の鳥居になったりとか。
はい。全国の神社へ譲渡されて新たな社殿として再利用されます。
資源を日本中で循環させる壮大なネットワークが遥か昔から実践されてるって驚異的ですよ。
本当にそうですね。
さらに私が監視したのは、この綿密な設計が参拝者の体験全体にも及んでることです。
ああ、外宮から内宮へ向かう順番とかですね。
ええ。資料を見てると、地元の食文化までがこのプロセスに合わせて進化してきたように読めるんです。
外宮に祀られている豊受大神が内宮の天照大神の食事を司る実務的な役割を持ってますからね。
なるほど。だから食が重要なんだ。例えば伊勢うどん。
はい、黒炭に柔らかいうどんです。
あれって、長旅で疲労した参拝者の胃腸に負担をかけないための、あえての工夫だったんですね。
ええ、それに名物の赤福餅も、表面も3本の筋が伊勢津川の清流で、
中の白りお餅が川底の小石を視覚的に表現している。
参拝者を老わる実用性と神域の自然を表現する美学が食にまで組み込まれています。
すごいですよね。つまり、これはどういう意味を持つんでしょうか？あなたもこのディープダイブを聞いて感じているかもしれませんが、伊勢神宮はただ古いものを保存しているわけじゃないんです。
そこで鍵となるのが序和化という思想ですね。
常に若々しくあるために変わり続ける。
これは現代の私たちにも大いに通じる究極のアップデートと再生の文明モデルと言えます。
西洋のピラミッドみたいに巨大な石を使って物理的に現状のまま永遠に残すという発想とは対照的ですね。
そうなんです。あえて朽ちやすい木を使い、定期的に壊して作り替え続けることで永遠を獲得したのがこのシステムです。
変わらないために変わり続ける。
ええ。そこで最後にあなたに一つ問いかけたいと思います。
はい。
あなた自身の生活やキャリアにおいて、現状維持で必死に保存しようとするよりも、
あえて定期的に壊して新しく作り直す。
つまり、定期的にアップデートすることで、かえって永遠の活力を保てるものは何でしょうか？